今日のお話は兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第1月曜日は認知症の誤解されやすい情報を先生に整理していただいてますけども、認知症を悲惨な病、その介護は大変な苦労という、こう勝手なイメージを作らず、まず私たち自身が認知症のさまざまな誤解を解くことが大切ではないでしょうか。認知症を特別な病と捉えず、ご本人の気持ちに寄り添いながら理解を深めていきたいと思います。では今日、早速なんですけども、誤解されている内容ということのこう指摘を、ね、していただきたいなと思うんですが、例えばこういう場合です。割と多くの方が持っているイメージなんですけども、アルツハイマー病になると進行して重症になって、妄想や徘徊、また暴言や暴力など家族や介護者にとって困った症状が出てくる、そんな認知症をアルツハイマー病だと思っているという、まあ、そういう例えば認識があったら、さあどこから、
どこから、はい、アルツハイマー病型認知症っていうのが、はいはい、どうしても進行して重症になると、はい、その妄想徘徊とか暴言暴力が出てしまうと言ってはるんですけど、はい、まあ、暴言暴力徘徊っていうのは、まあ、僕ら症状で分けたら、アルツハイマーが持ってる周辺の症状、中核症状と周辺症状に分けてますけど、はい、結局その対応の過ちとか、ね、コミュニケーションを間違うとか、ね、注意ばっかりしてしまうとか、いろんなことでその対応の間違いによって出てくる症状、精神行動障害っていうんですけど、はい、重症度とはあんまり関係ないって言っても、だから初期でも出てくる可能性はある、出る人は。ただその対応を間違えなかったら全く出ない人の方がはるかに多いですよっていうのが、認知症の中ではなんかもうある程度認知症になって重症になったら、この暴言暴力とか徘徊っていうのはみんな現れるんじゃないですか、 100% 現れるんじゃないですかって言われるんですけど、そうではないですね。むしろ現れる方の方が少ないかもわからない。結局目立ってしまうんだと思いますね。その中でのイメージで認知症の介護は大変だとか、そういう感じになってしまうんやけど、本当は現れない方が多いのかもわからないですね、はい、
つまり重症だから出てくる症状ではなくて、家族や介護していらっしゃる方の対応が、
そうですね、重症度とはあまり関係はないであろうと思われますね。
まあ、このことは本当にここ何年もずっと続けているお話の中のベースにありますけども、やっぱりその認知症になっている方との対応の仕方を、何もわからない人だとか、何を言ってもつながらないとかっていうふうに思ってしまうと、かける言葉も変わってくるわけですよね。
そうですね、対応としてやっぱり認知症になってまあ、病気が進行しているというか、かかったという中であっても、やっぱり一人の人間ですから、おそらくまあ本人はそれなりの不安とか、自分の持ってた認知症に対する偏見というものも現れるかもわからないですけどね、それをうまいこと対応してあげれば、おそらく暴力的になったり徘徊が出てしまうということはないんやけど、結局どうしても介護してる人は大変だからって言って、どうしても相手を否定するっていうか、そんなことしたらダメですよとか、ちゃんとしてくださいっていう感じで訴え、注意してみていくと、やっぱり本人もそういう不安に駆られてしまうっていうところがあるかも。それが対応になりますけどね、その辺を理解してちゃんと話を聞いてあげて、なんでこういう症状が出るんだろうかっていうことをゆっくり考えてあげたら、あまりそういう周辺症状って言われるこういう症状は出ないんじゃないでしょうか って言われますね、うん、はい、
で今周辺症状とおっしゃったのは実際に認知症になった方に現れている症状であることは間違いないということ ですね。
間違いはないと思いますね、
はい、だからお聞きになってて、いやうちはすごくあるよと言われる方もきっとおありでしょうけど、
はいはいはい、
そこが
難しいです。それを出さないように対応するって言ったら、はいはい、まず多くの方で僕は認知症の方っていう中で、うちの中ではすごく暴言とか 暴力的になることがあるのに、実際外に出てしまうと例えばデイサービスとか行ったら、はい、第三者になったらちゃんと抑えられる人間ですからね、うん、こんなところで迷惑かけてはいけないとか、うん、それが出てしまいますから、デイサービスではほとんどないんですよっていう場合が多い。ただ、はい、家の中になると夜になったら暴れ出したりとかいうことがあるって言われますね、う
ん
う
ん、でそれはどんな対応をした結果といいますか。
やっぱり人間自分が物忘れがひどくてっていう感じで言われると、はい、それはそんなことないよ、僕は僕なりにしっかりしてるよ、うん、頑張ってやってるよっていうことをちゃんと認めてあげないと、介護してる人がもう認知症なんだからこういう症状が出るって聞くし、やっぱり難しいんかなって思った時に、うん、ついつい怒ってしまうとか注意が、過ぎるとかなると、向こうも余計そうではないという不安が入りますから、うん、ちょっと症状が激しくなってしまうって、だからそれすら近所の人とかお孫さんがちゃんと対応したら、うん、うまいこと収まるという場合も多く見られますから、やっぱりその人をちゃんと分かってコミュニケーションを取ってあげるっていうことが大切になってくるかも分かんないですね、だから精神的に不安を与えないっていうことが一番大きいのかも分かんないですね。
不安から来る
やっぱり自分を否定されると、なんでそんなことするって言われたら、僕してないって言われるだろうし、
いや誰でもそうですね、やっぱり大人になってすることなすこと否定されると、
そうですね、
自信がなくなって不安になって、
やっぱりそれも人間ですから、はい、僕らはずっと多くの方を見たら、はい、人間関係の取るときに夫婦関係っていうところに一番人間は夫婦関係長く一緒にいたら、もうこの人に何言ってもいいんだって、はい、怒って注意してもいいんだみたいな感じで、でも僕らは決して第三者のところで初めて出会う人に対して注意するっていうか大きな声で言うっていうことはないですから、う
ん、感情をぶつけることはないですね、はい、
感情を出すっていうことはもう人間にとって会話としてコミュニケーション成立しないですから、
そうですね、
感情を出すということはないんやけど、人間同士夫婦関係になると感情を出してもいい相手っていう感覚になるのかもわかんないですね。だから多くは配偶者、妻であれ夫であるっていう場合が一番攻撃的になって、果ては暴力的になって暴言暴力っていう形になって、はい、それが人間ですから第三者になったらそんなことはほとんど現れないんですよっていうのを見る。でも実際介護している中には自分が迷惑かけたくない中に夫がそういうことを言ったら他の家族に迷惑をかけてしまうから、その奥さんとしては止めたくなるから強く止めると怒りますね。感情がそこに入ってしまいますね。
ご本人さんの行動を介護している奥さんが止めようとして強い言葉で言う、
はいはい、攻撃的になると、はい、まあ患者さんというか本人はもっと攻撃的になる、うん、だからどうしようもない、何を言ってもこの人聞かなくなってしまうっていうことを言われるわけですけどね、
うんうん、
はい、
なかなかそこは本当にそれまでの人間関係、家族関係っていうのが
ベースに、だから僕らはあくまで人ですよっていう感じで、ちゃんと第三者に対応するように話しかけてあげるのが一番落ち着かれるかもわかんないですよって言うんですけど、なかなか難しいですね。
それまで
ね、これが夫婦関係になると、家族の方はお父さんとお母さん喋ってたらどう見ても周りから見てたらただ喧嘩してるだけ、はい、人間感情的になるとどうも話がまとまらないばかりで、 感情面だけが出てしまうっていう形で、それを表したら暴言暴行になってしまってるのかもわかんないですね。
そして以前もご紹介いただいた徘徊というのは、これは介護する側から見ると徘徊かもしれないけれど、ご本人にとっては目的があるわけですね。
もちろん人間はその目的なく行動を起こすっていうのはごく、まあ、少ないですね。意識レベルがぼーっとした状態しかないですから、だからやっぱり普通は何かを目的を持って行動してはるっていうのが正しいですね、はい、徘徊っていうこともあんまり起きない。だから自分の中に何か不安定、不安になるものがあったら、それを解消するために、歩くっていうことだけでも、よく人間は健康のために歩いてます、
はいはい、
あれもどっちかっていうと、ちょっと自分はどう今どういうふうに生きていって何をするんかなっていうのが、ね、悩んでしまうと、散歩してる方が健康のために散歩してるんですっていう方が結構落ち着きますね、
うんうんうん、
で習慣的に毎日同じ時間になったら散歩してるっていうのは結構自分を落ち着かすために行っている行動なのかもわかんないですね。
うん、それが帰り道がわからなくなるから、結局単にうろうろしている人っていうふうに外から見られてしまうと。
そうですね、でだから自分のストレス解消みたいなとこもありますね。健康のためってみんな普通の人は言ってはるんやけど、本当は自分のね、ストレスの解消のために歩いてる。そこもまあ健康のためですけど、そういう中での行動を起こしてるっていう感覚でいいですね。ただ帰れなくなるっていうことがなかなか難しいですね。人間スーパーに買い物って行きの道と帰りの道は全く、僕らの人は同じ道じゃないですか、行って帰ってくるだけやからって思うんやけど、全く景色は違うって言いますね。
そうですね、
そうですね、こっち向け見るのと行きで見る感じと戻る感じとは全く別のところだから、はいはい、
車で初めての方ちょっと送っていった時に帰り、はい、ちょっとドキドキします。
そうですね、
くねくねと回ってしまうと、
はいなんか新しいところになると、ね、難しいみたいですね、人間はね。
もちろんそうですね、はい、だからその辺が最初にちょっとご紹介したように、ご本人の気持ちに寄り添うっていう、
そうですね、
このちょっとこう落ち着いて冷静になって一つ考えるとできそうな気もしますっていうところでしょうかね。
人間は本当に第三者と接するときに、やっぱりご本人の気持ちになって話しかけて、質問もしてるやろうし、お話ししてるんだと思いますね。それがだんだん低くなると、自分の感情の脳は感情を入れてもいいもんだって思ってるかもわかんないですね。
その認知症というそもそもの病気としては、物忘れもある、
はい、
そして今がどんな時期 で接している人が誰かっていうのも分からなくなる時もあるのも事実ですよね。
そうですね、はいはい、だからその先ほど一番最初に言ったように、その周辺症状が重症になって起こるんですかではなくって、の初期の時にも起こる可能性はありますし、だから本当に人と人との対応っていうところをちゃんと整えれば、その周辺症状って言われるものは出ないって言われますね。でもやっぱり認知症っていうのに一番困るのは徘徊であり、暴言暴力っていうところっていうことになりますね。介護上困るっていうのはね。
でもそれが出る方よりも出ない方の方が多いと先生は実感してらっしゃ
る。だと思いますね、周辺症状に対して出る中核症状っていうのは、まあ、脳の機能になりますけど、記憶とか、はい、いつも言う見当識とか、はい、理解判断っていう、これはやっぱり少し落ちてくるっていうのがありますから、その中で、はい、落ちてくる中で人間は不安を感じるですね。自分の存在っていうのがちょっと薄れていくっていう不安を感じるかもわかんないですけどね、うんうん、これはある程度その進行とともに重症度とともに進んでいく、特に見当識っていう時間がわからなくなる、場所がわからなくなる、人がわからなく、こういう順番で進んでいくって言われますね、
うん
はい、だからこれは必ず出てしまうになってますね、は
い、だから例えばまあ、私は近眼です。そうすると、はい、遠いところが見えづらくなっていく、はい、これがいわゆる記憶が 薄れて理解判断もっていう部分になるわけですね、はい、でそれで私がこう見えづらくてなんかこう仕事をしようとしてもうまく進まなくてイライラしている、うん、なんか最近もがしさん怒りっぽいわっていうのはなんでそんなに仕事が遅いのとかって周りから言われると
思われてるんじゃないかとかね
そういうふうに不安になってくる、はい、でそこでもう一つなんでそんなに遅いんですかって感情的に指摘されたら余計に爆発するっていうのが周辺の起きること、はい
ね、そこでカーッとなって怒ってしまったら、うん、この人何怒ってんのやろとか言われる
、はい、というふうに理解したらいいです ね、 ですね。だから対応の仕方で見えてますかとか、はい、何かもうちょっと手伝いましょうかっていう声のかけ方で私が落ち着くことになるわけですね。
でも人はちゃんとそれはできるんですけどね、
はい、
結局ね第三者という立場になったら、はい、そんなこと言ってはまずいとかいうところ、うんうん、みんなわかるはずです。ただこれが認知症になって家族になると、はい、ちょっと感情も一緒に入ってしまうっていうことが、うん、かえってこういう周辺症状を作ってしまうっていう対応になってしまうのかもわからないですね、う
ん、多分だからベースには本当にたくさんの方が誤解してますけど認知症になると何を言っても理解してもらえない分からなくなるって勝手に思ってる、
そうですね、
ここじゃないでしょうかね。
本当はそれは確かにお年になってくると耳も聞こえにくいとかありますから、はい、やっぱり人間ゆっくり正面に入って一つずつ言って理解してもらうっていうのは親しくなるとちょっと抜けちゃいますから、ね、後ろから声かけてしまったりとか、はいはい、なってしまいますから、それは第三者の場合正面からゆっくり、うん、分かるようにしゃべるっていうのは、うん、人間無意識の中ではちゃんと心がけていると思いますから、うん、あんまりそこで感情的になるっていうことも少ないと思います ね、うん、
ね、じゃあちょっとここで一曲入れて後半ももう少しお話しいただきます、はいはい。さて今日は第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお話、アルツハイマー病進行して重症になると妄想や徘徊、また暴言や暴力など家族介護者にとって困った症状が出てくるというこの中に誤解されているということが、進行して重症になったから出るのではなくて、まあ、極端に言ったら早くても出てしまう、それはなぜかというと周りの対応が間違っているから、
はい、
ということでしたね、はい、これをまず皆さん本当にこれは誤解ということをしっかりと受け止めていただきたいなと思いますが、そうなると例えば早くからその対応もいいのに幻想とか暴言とかっていう場合の認知症というのもあるんですか？
そうですね、今僕たちがその診察している中に、はい、レビー小体型認知症っていうのは確かに増えてきてることは確かです、はい、今まであんまりその訴えに対してあまり重症、とは思ってないというか、時々幻視、幻が見える、あ、まあ、多くは人ですね、はい、家の中を子どもがうろうろするっていう訴えが多いですね、うん、他お客さんがたくさん来てはるとか言うて、うん、料理を作るっていう場合も多いですね、うんうん、中にはまあ本当に、ね、ヘビとか小動物が見えるっていう場合も多いです。これなんかはかなり自分にも不安を作りますから、やっぱり取り除いてあげないといけないかなと思います、うん、そのレビー小体型認知症、認知障害っていうのはそんなに強くないんですけど、あと自律神経の症状を伴うとか、これは本当に脳神経そのものが変性って言いますけど、壊れる場合が多いからそういうものが見えるとも言われてますね、原始として、
はい
はい、であとは前若年性の方に入ってた、以前はピック病とか言ってたんですけど、今は、前頭側頭葉型認知症っていう形、はい、これは非道徳的行為とか情動性、いつも同じ行動、何時になったらすぐ出て行って、はい、何分かしたらきっちり帰ってくるんですよ。別にそれは 家族の方にも迷惑はかからないけど、どうもおかしなぐらいに同じ行動をするとかいうパターンを、はい、これも前頭葉と側頭葉が原極的に萎縮するっていう形で現れる場合、あと言語、意味性、言葉が失われる場合が多いですね、喋る方が。これも前頭側頭葉型の特徴と言われます、パターンが2つくらいあります、うんうん、この辺は脳神経そのものが壊れていくっていうのが明らかにありますから、これは本当にアルツハイマーって言われる部分よりも進行が早いかもわかんないですね、
はい
はい、これは本当に脳の病気として認知症の中に入っていると思いますね、
うん、なんか基本に戻りますけども、なかなか認知症って一括りにしてしまいますけども、今日出てきたアルツハイマー型、それから後半でご紹介いただいたレビー小体型が前頭側頭葉型というふうな、
はい、
まだもう少し血管性でしたかしら ね、まあ、ね、なんかいくつか認知症の中には種類がある。
そうですね、
はい、
でアルツハイマー型認知症、最近の新しい考えではやっぱりその一番のリスクは年齢であろうって言われますね、はい、だから昔本当に80、90歳っていう方は少なかったんですけど、今結構80歳、90歳という方が増えてくると、うん、そのアルツハイマー型認知症というのが、認知症の分類を見たときに、6割、7割、アルツハイマー型認知症という形を示している、
はい、
それって病気を分類するときに、おかしくないですかという考え方が多いですね。じゃあむしろ生理的な部分もあって、年齢が高くなったら普通の人間はやっぱり認知症状が2人に1人出てくるっていう形、うん、これを僕らは分類したらアルツハイマーって言いますけど、まあ生理的な老化現象も重なってるんじゃないかな、うん、だったら余計にその対応を誤らない方がいいかなって思いますね、うん、人としてちゃんと、対応してあげるのが正しいんじゃないかなとは思いますけどね、
う
ん、
そうするとまた目に例えますけど、老眼ということになりますか。
はい、はい、そうですね、はい、老化現象の一つって考えた方が対応はしやすいのかもわかんないですね、
そうなんですね、はい、そうなるとやっぱりそこで怒られてしまったりするとすごく不安になりますね、
はいはい、だからそういうのを不安とかそういう反応を起こさないように、うん、今後対応していかないと、うん、その先ほど言った周辺症状というのが出やすくなってしまいますよということだけですね、うん、
ぜひ今日の誤解の部分、アルツハイマー病とまあしましたら、進行したから重症になったから妄想、徘徊、暴言、暴力があるではなくて、対応によりますよ、
はい、
ここの誤解を紐解いていただきたいと思います。